では聖書をお読みします。聖書箇所は旧約聖書の詩詩記20章、1節から48節。新改訳第3版ですと旧約聖書の452ページとなります。旧約聖書詩詩記20章1節から そこでダンからベールシェバおよびギルアデの地に至るイスラエル人は皆出てきて、その回収はこぞってミツパの主のところに集まった。イスラエルの全部族、民全体の頭たち40万人の剣を使う歩兵が神の民の集まりに出た。ベニヤ民族はイスラエル人がミツパに登ってきたことを聞いた。イスラエル人はこんな悪いことがどうして起こったのか話してくださいと言った。殺された女の夫であるレビ人は答えて言った。私はそばめと一緒にベニヤ民に属するギブアに行き、一夜を明かそうとしました。するとギブアの者たちは私を襲い、夜中に私のいる家を取り囲み、私を殺そうと図りましたが、彼らは私のそばめに暴行を加えました。それで彼女は死にました。そこで私はそばめをつかみ、彼女を切り分け、それをイスラエルの相続地の全地に送りました。これは彼らがイスラエルの中でみだらな恥ずべきことを行ったからです。さあ、あなた方イスラエル人のすべてよ、今ここで意見を述べて相談してください。そこで民は皆こぞって立ち上がっていった。私たちは誰も自分の天幕に帰らない、誰も自分の家に戻らない。今私たちがギブアに対してしようとしていることはこうだ。くじを引いて攻め上ろう。私たちはイスラエルの全部族について100人につき10人、1000人につき100人、1万人につき1000人を取って、民のための糧食を持って行かせ、民がベニヤミンのギブアに行って、ベニヤミンがイスラエルでしたこのすべての恥ずべき行いに対して報復させよう。こうしてイスラエル人は皆団結し、こぞってその町に集まってきた。それからイスラエルの諸部族はベニヤミンの所属にすべての所属のすべてに人をやって言わせた。あなた方のうちに起こったあの悪いことは何ということか。今ギブアにいるあの横島な者たちを渡せ、彼らを殺してイスラエルから悪を除き去ろう。ベニヤ民族は自分たちの同族イスラエル人の言うことに聞き従おうとはしなかった。それどころかベニヤ民族は町々からギブアに集まり、イスラエル人との戦いに出て行こうとした。その日ベニヤ民族は町々から2万6千人の剣を使う者を招集した。その他にギブアの住民のうちから700人の精鋭を招集した。この民全体のうちに左利きの精鋭が700人いた。彼らは皆一本の毛を狙って石を投げて失敗することがなかった。イスラエル人はベニヤミンを除いて剣を使う者40万人を招集した。彼らは皆戦士であった。イスラエル人は立ち上がってベテルに登り、神に伺っていった。私たちのため誰が最初に登っていってベニヤ民族と戦うのでしょうか。すると主は仰せられた。ユダが最初だ。朝になるとイスラエル人は立ち上がり、ギブアに対して陣を敷いた。イスラエル人はベニヤ民との戦いに出て言った。その時イスラエル人はギブアで彼らと戦うための陣備えをした。ベニヤ民族はギブアから出てきて、その日イスラエル人2万2000人をその場で殺した。しかしこの民イスラエル人は奮い立って、初めの日に陣を敷いた場所で再び戦いの備えをした。そしてイスラエル人は登っていって、主の前で夕方まで泣き、主に伺っていった。私は再び私の兄弟ベニヤ民族に近づいて戦うべきでしょうか。すると主は仰せられた。攻め上れ。 そこでイスラエル人は次の日ベニヤ民族に攻め寄せたが、ベニヤ民も次の日ギブアから出てきて彼らを迎え撃ち、再びイスラエル人のうち1万8000人をその場で殺した。これらの者は皆剣を使う者であった。それで全てのイスラエル人は全民こぞってベテルに登って行って泣き、そのところで主の前に座り、その日は夕方まで断食をし、全焼の生贄と和解の生贄を主の前に捧げた。そしてイスラエル人は主に伺い、当時神の契約の箱はそこにあった。当時アロンの子エルアダルの子ピネハスが見舞いに仕えていた。そして言った。私はまた出て行って私の兄弟ベニヤ民族と戦うべきでしょうか、それともやめるべきでしょうか。主は仰せられた。攻め上れ、明日彼らをあなた方の手に渡す。そこでイスラエルはギブアの周りに伏兵を置いた。3日目にイスラエル人はベニヤ民族のところに攻め上り、先のようにギブアに対して陣備えをした。するとベニヤ民族はこの民を迎え撃つために出てきた。彼らは町からおびき出された。彼らは一つはベテルに、他の一つはギブアに登る王子で、この前のようにこの民を撃ち始め、イスラエル人約30人を戦場で刺し殺した。ベニヤ民族は、彼らは最初の時のように我々に打ち負かされると思った。イスラエル人は言った。さあ逃げよう。そして彼らを町から王子におびき出そう。イスラエル人は皆その持ち場を立ち、バールタマルで陣備えをした。一方イスラエルの伏兵たちは自分たちの持ち場マーレゲバから踊り出た。こうして全イスラエルの精鋭1万人がギブアに向かってやってきた。戦いは激しかった。ベニヤ民族は災いが自分たちに迫っているのに気がつかなかった。こうして主がイスラエルによってベニヤ民を撃ったので、イスラエル人はその日ベニヤ民のうち2万5100人を殺した。これらの者は皆剣を使う者であった。ベニヤ民族は自分たちが打ち負かされたのを見た。イスラエル人がベニヤ民の前から退却したのは、ギブアに対して伏せていた伏兵を信頼したからであった。伏兵は急ぎギブアに突入した。伏兵はその勢いに乗って町中を剣の刃で打ちまくった。イスラエル人と伏兵の間には合図が決めてあって、町からのろしが上げられたらイスラエル人は引き返して戦うようになっていた。ベニヤ民は約30人のイスラエル人を撃ち殺し始めた。彼らはきっと最初の戦いの時のように我々に打ち向かされるに違いないと思ったのである。その頃のろしが煙の柱となって町から登り始めた。ベニヤ民は後ろを振り向いた。見よ、町全体から煙が天に昇っていた。そこへイスラエル人が引き返してきたので、ベニヤ民人は災いが自分たちに迫っているのを見てうるどえた。そこで彼らはイスラエル人の前から荒野の方へ向かったが、戦いは彼らに追い迫り、町々から出てきた者も合流して彼らを殺した。イスラエル人はベニヤ民を包囲して追い詰め、ヌアから東の方ギブアの向こう側まで踏みにじった。こうして1万8000人のベニヤ民が倒れた。これらは皆力ある者たちであった。また残りの者は荒野の方に向かってリモンの岩に逃げたが、イスラエル人は王子でそのうちの5000人を討ち取り、なお残りをギデオンまで追跡してそのうちの2000人を殺した。こうしてその日ベニヤ民の中で倒れた者は皆で2万5000人、剣を使う力ある者たちであった。それでも600人の者は荒野の方に向かってリモンの岩に逃げ、4ヶ月間リモンの岩にいた。イスラエル人はベニヤ民族のところへ引き返し、無傷のままだった町をはじめ、家畜、見つかった者のすべてを剣の刃で撃ち、また見つかったすべての町々に火を放った。それでは 今お読みしました詩式20章1節から48節まで、力ある者たちの敗北、力ある者たちの敗北との題で、三浦正信牧師より聖書のメッセージを取り継いでいただきます。
先ほどもちょっとお話しさせていただきましたけれども、昨日おとといと、日光のオリーブの、日光にありますオリーブの里という、あのキリスト教系の宿泊施設で持たれた聖会に、行ってまいりました。教会が危ないというテーマでですね、2回のメッセージをさせていただき、日本の教会が、今いろんな意味で、こう危機にある、いろんな次々に閉鎖している教会があったり、またそこを一人の牧師が2つも3つも教会を牧会していたりですね、そういうような出来事が、起きている、その現状の中で、日本の教会に対してですね、これから、聖書はでもどういうふうに言っているのかという視点で、エペソ人への手紙を中心に語らせていただきました。皆さん帰るときにはですね、やはり聖書を開いて、教会が危ないというテーマで来たけれども、教会は大丈夫という、なんかそういうメッセージを受け取って帰りましたというようなお話をですね、何人かの方から言ってくださって、私も自分で話しながらですね、最初は教会の問題ばっかり話してたんですけれども、話しているうちに、実際にいろんな現実の問題は、私たちの教会にも日本の教会にもあるんですけれども、でもその後聖書を話すとですね、聖書ではこう言っている、それを信じていきましょうって自分で言いながらですね、本当にそれを受け取っていったら本当に希望があるなっていうことを、つくづく思わされた。だから本当に話しながらですね、全然危なくないなって、本当に御言葉にあっては大丈夫だな、これは教会だけじゃなくて、私たちの人生の意味全てがそうだと思うんですけれども、現状を見るといろいろ課題があるけれども、でも聖書の方を読んでそれを目指していく、それを願い求めていくと本当に希望があるなということをなんか話しているしに思えてですね、本当になんかタイトルが話しているしに変わっていったような、自分でもそれを感じるような、不思議な時間を過ごさせていただきました。都内近郊いろんな教会からいろんな年代の方が、またいろんな立場の方が集まってくださいましたけれども、皆さん自由に終わってから、こう思い思いにそれぞれの教会のこと、あるいは御言葉を分かち合ってくださって、私自身も何か力と励ましをいただくような時を過ごさせていただきました。お祈りありがとうございました。なんか CD も撮っててくださったそうですので、またそのうち送られてくるかと思いますので、もし関心がある方は聞いていただければと思います。それでは今日は第4週ですので、この詩式の続きを読んでいきたいと思います。この詩式、16章ぐらいまでですね、200年間の間にこの変わっていったこの12人の詩士たちの話が書かれています。イスラエルに王や特別な指導者がいなかった時代、その時に、イスラエルの周辺諸国の攻撃から守るリーダーとして12人の獅子サバキズカサが立てられましたけれども、その12人のことについては16章までで終わって、17章から21章までその獅子の時代を象徴するかのような2つの事件がこの記されています。で、17章18章ではイスラエルの12部族の一つダン部族が北方に移動するという出来事が記されていました。イスラエルの12部族のこのカナンにおける割り当て地というのは、ヨシュアの時代にそれぞれ定められていたわけです。神様が定めたわけですけれども、ただこの12部族の中の一つダン部族は、それを受け取らずにですね、その事情はあったんですけれども、それを十分に受け取ることをせずに、北の方にある、とても平和で安全そうに見えるライシュという町を、ある意味で強引な形で奪い取っていきます。そこに至るまでのいろんな過程を見ても、本当にその時代人々が神を恐れているとは思えないような、そういう出来事が次々に起きてまいりました。それが17章18章ですね。そして最後の19章から21章までは、ベニヤ民族、イスラエル12部族の中のベニヤ民族によるこの暴行事件、前回ですね、非常に悲惨な事件が19章ありましたけれども、暴行事件に端を発し、 イスラエル全部族とベニヤ民族とのこの戦いになってまいります。まあ、今日はまさにその戦争のところでちょっと読んでいても、非常に、ちょっと残酷な場面が出てまいりますけれども、まあ、そして、まあ、その後ですね、ベニヤ民族という一つのイスラエルの部族そのものがもう消滅してしまうかもしれないという、そういう危機を迎える、まあ、そういうところが19章から21章ですね。まあ、この特に後半出てくるこの2つの事件、出来事は、まあ、どちらもイスラエルが霊的に暗黒時代であったことを象徴するような事件でした。まあ、その根本的理由が、毎回読んでおります。ここ最近、詩式の時には毎回読んでおりますけど、この詩式の17章の6節、詩式17章の6節にあります。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。これ17章の6節にあって、この詩式の21章の一番最後にもこの同じことが書かれているんですね。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。これが根本問題でした。王がいないということが問題ではなくて、これまでイスラエルが神の言葉で生きるように、神を第一として生きるように指導してきたその指導者がいなくなって、結果としてめいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。一人一人の基準でそれぞれが生きていましたから、個々の基準と基準がぶつかると喧嘩になり争いが起きます。また各自の欲望というものを土台として人々が生きていった結果、そこには無秩序、混乱の社会が生まれていきました。まさにこのめいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていった結果、イスラエルは非常にこの混乱していき、道徳的にも大敗してきた。それを、この事実を通してですね、知識を教えているように思います。ある意味で反面教師として、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていったらばどうなるか、神の言葉で生きないときにどういう私たち、また社会になっていくかということを反面教師として教えてくれている箇所でもあります。さて、この最後のベニヤ民族と、イスラエル全軍とのこの戦いというところでですね、前回の19章では、あるレビ人が自分のこのそばめを迎えに行った帰りに、同じイスラエル人であるベニヤ民族のいるこのギブアという町にで一泊することになりました。でそこにいる、ある老人の家に泊めてもらうことになりましたが、しかしそこにこのギブアの町の、横島な者たちがですねやってきて、その老人の家を取り囲み、身の危険を感じたそのレビ人は自分のそばめを外に出して、彼女が一晩中そのギブアの横島な者たちにレイプされ、暴行されて殺されるという、ショッキングな事件が詩式19章で起きております。そのレビ人はこの残虐な出来事を全イスラエルに知らせるために、イスラエルの12部族各部族にですね、彼女の遺体をこの送りつけるという、またショッキングなやり方でですね、この事件のことをこうイスラエル中に知らせました。今日の20章はその続きですね。ちょっと最初に、全体の、この内容を1回読んだだけじゃ多分あまり内容もわからないと思いますので、私も何回も読まないとなかなかこれ、話がつかめなかったのでですね、ちょっとこの内容そのものをまず最初にちょっとつかみたいと思いますが、20章の一節で、そこでダンからベールシェバおよびギルアデの地に至るイスラエル人は皆出てきて、その会衆はこぞってミツパの主のところに集まったというところで20章が始まります。ちょっと地図を出していただけますかね。この一節に出てきますダンからベールシェバ っていうのは旧約聖書を読んでるとしょっちゅう出てくる表現ですね。ダンからベールシェバ、まあ、これは要するにイスラエル全土という意味ですけれども、ダンがなかったかな、ちょっと上出ます、あ、はい、ここですね。ここにダンというのがありまして、そして下はベールシェバ、ここですね、南、だいたいこのイスラエル の, この北の境がダンで南の境がベールシェバということですね。イスラエルのもう北から南までっていう表現の時にこのダンからベールシェバっていうのが旧約聖書でしょっちゅう出てまいります。まあ、つまりこのモダンからベールシェバ、それからギルアデの地、ギルアデがギレアだったんですけど、この辺ですね、ずっとこのヨルダン川の東側がまあギレアデ、あるいはギルアデの地になります。まあ、つまりイスラエル中からですね、人々が出てきて、そしてミツパ、ここですね、ミツパというところに集結します。で、今問題になっているベニヤ民族のその暴行事件があったのはこのギブアですね、もうすぐ近くです、ギブアとミツパ、まあ、ミツパもそのベニヤ民族の領地になるわけですね。ミツパはその、まあ、ヨシアの指導の下ですね、イスラエルがカナに入ってからベニヤ民族に与えられたということが、ヨシュア記の18章26節に書かれています。それから獅子の後のサムエルの時代になりますと、イスラエルの諸部族はこのミツパに集まって祈りと礼拝を捧げていた、まあ、礼拝の中心地としてもミツパが登場します。第一サムエル7章とかですね、第一サムエル10章17節などに出てまいります。まあ、このミツパ、ミツパがですね、ミツパという町が、このベニヤ民族に与えられて、ヨシュアの時代に与えられてから後、まあ、間もなく全イスラエルの宗教的中心地として、ミツパはずっとこの用いられてきたようです。まあ、そのミツパにですね、全イスラエルがこの集結した。そしてギブアの人たちはですね、まあ、この間だいたい5キロぐらいですから、もうミツパに全イスラエルが集結したっていうのをもう聞いて知ってるんですね。3節にベニヤ民族はイスラエル人がミツパに登ってきたことを聞いたと書いてあります。すぐ近くのミツパにまで、まあ、そのようにイスラエル中の人々が続々と集まってきたということは、まあ、ギブアに住むベニヤ民人たちにはまあ大きな衝撃を与えたと思います。さて、イスラエルからどういう人たちが集まったか、20章の2節ですね、地図ありがとうございます、また後でちょっと出します。2節、イスラエルの全部族、民全体の頭たち40万の剣を使う兵士が神の民の集まりに出た。イスラエルの全部族、民全体の頭たち40万人ですね、40万人の、いわゆるこの歩兵、兵士たちがこのミツパに集結したんですね。もうギブアから5キロほどしか離れていないすぐ近くに集まってまいりました。そしてそこで、ちょっともう全部は読みませんけど、3節から7節ではですね、この19章で、そのそばめを殺されたこのレビ人が来るわけですね。でレビ人が、集まってきたその民たちに、兵士たちや民たちに、このギブアの人たちに自分のそばめが暴行されて死んだ、まあ、その事実を話します。まあ、ちょっと読んでみますと、このレビ人はあまり自分にこの都合の悪いことは話していないような、まあ、そんな表現がちょっと気になりますけれども、まあ、とにかくですね、そのベニヤミン、ギブアのその横島な者たちにされた、まあ、みだらで恥ずべきこの卑劣な行為を知らせるために、イスラエルの全部族に彼女の遺体を切りつけて送ったんだと、まあ、そういうことを説明するわけですね。まあ、彼らはまだ事情はあまりよく分かっていませんでしたが、突然その遺体が送られてきたわけですから、一体その事情がどういうことなのかということを直接レビ人から聞いた。それが3節から7節です。そして、まあ、8節から11節ではですね、それを聞いた民たちはそれはひどいことだ、そのギブアの、住民が、まあ、特にその横島の者たちがした恥ずべき行為に対して 報復しようと、そして団結いたします。団結してこぞってこのミツパに、ギブアからすぐ近くのミツパに集まってまいりました。そして12節からですね、16節、このイスラエルの諸部族はですね、ベニヤ民族に、部族にそのデビ人のそばめを暴行死させたその横島の者たちを引き渡せと、そのように命じるわけですね。交渉いたします。しかしベニヤ民人はそのそばめを暴行死させた人たちを引き渡しませんでした。引き渡さない、その全イスラエルの命令に従いませんでした。それどころか全イスラエルと戦うために、ベニヤ民族はですね、このギブアに集まります。集結いたします。全イスラエル軍がミツパに集結し、そこから5キロ離れたギブアにベニヤ民族が集結いたします。でさっき、2節でイスラエルの全部族が40万の兵士ってありました。ちょっと数字だけ覚えておいてほしいんですけど、イスラエル 全部ですね、全部族ですから、ベニヤ民族を除く11部族の軍隊、こちらは40万人です。そしてギブアに集まったベニヤ民人は、15節ですね、2万6000人の剣を使う者と招集した。その他にギブアの住民のうちから700人の精鋭を招集した、ベニヤ民族として2万6000人、それから、ギブアももちろんベニヤ民人なんですけど、特にギブアの中の住民からまたプラス700人の、精鋭、襟抜きのこの優れた兵士たちをですね、招集した。つまりベニヤ民人族の軍隊は2万6700人、そして全イスラエル軍は40万人ですね。人数だけで見れば非常にこの大きな差があります。そしてベニヤ民族の方にはですね、すごい特殊部隊があったんですね。16節、この民全体のうちに左利きの精鋭が700人いた。彼らは皆一本の木を狙って石を投げて失敗することがなかった、すごいですね。この2万6700人の中にですよ、700人の左利きの精鋭というのがいたんですね。一本の髪の毛を狙って石で投げても絶対失敗しない、必ず石を当てるという、そういう優れた、人たちがこの700人、そしてなぜか左利きなんですね、みんな。全イスラエル軍40万人と戦おうとするぐらいですから、よほどそれなりのすごい人たちがいるという自信を持ってたんだと思います。実はこのベニヤ民族のですね、この左利きの精鋭って割と有名でですね、聖書の中でも何箇所か出てくるんですね。詩式の中では3章の15節にこの獅子エフデという人が出てきましたけど、獅子の12人の獅子の中の1人エフデもこの左利きの精鋭、ベニヤ民族の左利きの精鋭の1人であったと3章15節に出てまいります。それからもう少し後になりますと、第一歴代史の12章2節にですね、やはり、このような人たちがいたということを伺わせるこの記録が出てまいります。とにかくですね、髪の毛一本も必ずこの石で当てるという、それだけの、引き誰利きの精鋭、多分イスラエル全体、イスラエルの人たちが聞けばですね、あのベニヤ民族の左利きの精鋭たち、特殊部隊はちょっと恐ろしいぞと、きっとそういうふうに噂されているような、そういう700人の特殊部隊があったようです。さて、そういう形ですね、全イスラエル軍は40万人、そして、ベニヤ民族の軍隊は2万6700人、 でこれから戦いが始まってまいります。17節、そうですね、40万人、全イスラエルが40万人の戦士を招集します。そして18節からですね、28節ちょっとこれも繰り返しは読みませんけれども、18節でまず、イスラエル人たちはですね、立ち上がってミツパから今度ベテルに登ります。ちょっとこれもまた地図を出していただいていいでしょうか。ちょっとプロジェクトも忙しくて申し訳ないですね。はい、ここがギブアとミツパですね。でこのミツパの北側にベテルがあります。ギブアがこの暴行事件があったところで、ベニヤ民族が今集結しているところで、最初に、全イスラエルが集結したのはこのミツパで、ミツパからそのちょっと北のベテルに、移動して、そこに全イスラエル軍が集結いたします。はい、ありがとうございます。このベテルからですね、全イスラエル軍はこの戦いに出ていくわけですね。それで、この18節から28節までですね、この戦いの初日と2日目の出来事が書かれています。で、要はですね、この初日も2日目も全イスラエル軍の方が戦いとしては負けてしまうわけですね。ちゃんとお祈りしてですね、神様は戦いに行くべきでしょうか、攻め上るべきでしょうかってちゃんと聞いてるんですよ。主にお祈りして聞いてて、攻め上れと主から言われてるにもかかわらず、1日目は21節イスラエル人2万2000人が殺された、ベニヤ民族にギブアで殺された。でも彼らは もう負けて悔しくて、そしてまた、2万2000人も仲間も殺されても悲しくて悔しくて、もう大泣きするわけですね。23節で、それで主にこんなもう負けるんだったら見心じゃないんじゃないかと思ってですね、また聞くけれども、明日もの攻め上るべきでしょうかって言ったら、でも主はやっぱり攻め上れと23節おっしゃるわけですね。で2日目また出ていくと、今度25節で1万8000人がベニヤ民族に全イスラエル軍を撃たれてしまいます、殺されてしまいます。剣を使う勇士たちが殺されてしまいます。それでまた悔しくて悲しくて26節大泣きしてですね、帰っていくわけですね。全イスラエル軍は40万人、ベニヤ民族は2万6700人とも全然人数が違う。全イスラエルの方がはるかに人数40万人で多いにもかかわらず、初日も2日目も、全イスラエル軍の方が大敗してしまいます、負けてしまいます。全イスラエル軍の兵士たちからすればですね、自分たちの方が圧倒的に人数が多い、しかも、ベニヤ民族はもうこんなひどいことをした、悪いことをした、自分たちは正しい立場にある、だから絶対勝てると、そんな風に思って戦いに挑んだと思います。しかし初日2日の敗北で、全イスラエル軍のもう自尊心がぐたぐたに砕かれですね、自分たちの力、兵士がこれだけいる、もうそういうことでただ勝てるわけじゃないんだ、本当に神に、全能の神に全面的に寄り頼まなければ勝つことはできないんだっていうことをこの2日間学ばされます。ですから2日目は、26節、2日目、負けて帰ってきてですね、それで全てのイスラエル人は全民こぞってベテルに登っていって、ギブアからベテルに帰ります。ベテルに登っていって泣き、そのところで主の前に座り、その日は夕方まで断食をし、全焼の生贄と和解の生贄を主の前に捧げた。初日はこういう行為をしていませんけど、2日目はもう本当に負けて帰ってきてですね、彼らはもう断食して祈り、生贄を捧げて神様をとことん礼拝いたします。でもその中でですね、もう一度、この祭司を通して主に聞きます。 28節の最後ですね。そうすると主は攻め上れ、明日彼らはあなた方の手に渡すとおっしゃいました。彼らが断食して祈り、そして全焼の生贄を持って神を礼拝し、そしてその中で、彼らの中にいろんなこの悔い改めの思いが出てきたと思います。本当に自分たちはこれだけ人数がいるから絶対勝てると思っていた、自信を持っていた、また悪いのはベニヤ民族だから、もう自分たちが成敗してやるぐらいの気持ちでいた。でもそんな高い心、思い上がった心、口だけは主に祈ってるけど全然主により頼んでいない不信仰、そんなものを示されて、神を礼拝しながらですね、もう一度主に問いかけたときに、主はもう一度攻め上れ、明日も攻め上れ、明日彼らはあなた方の手に渡すとはっきりと約束してくださいました。そこで彼らはその主の約束、主の言葉を信じてですね、3日目また戦いに出てまいります。それが29節以降ですね。で、29節にありますけど、そこでイスラエルはギブアの周りに伏兵を置いた。伏兵というのは、奇襲攻撃をするために密かに隠れている軍勢ですね。この伏兵をギブアの町の周りに、密かにですね、配備いたしました。そして3日目に、イスラエルはまたベテルからギブアに登っていって、ベニヤ民族を攻め上ります。で、ベニヤ民族はそれを迎え撃つためにまた出てきました。で、全イスラエルはですね、今度この、ベニヤ民族をこのギブアの町からできるだけ外に出るようにおびき出すんですね。ですから逃げるふりをいたします。というか、実際逃げるんですけど、逃げてですね、そしてそれをベニヤ民族は追いかけていって、ある意味でギブアの町が空っぽになるわけですね。人はいたでしょうけれども、いわゆる戦いの勇士たちはみんなイスラエルを追ってギブアの町を出てしまいました。おびき出したわけですね。32節を見ますと、もうベニヤ民族はとにかく2日間勝利を収めているので自信満々です。32節、ベニヤ民族は彼らは最初の時のように我々に打ち負かされると思った。イスラエル人は言った、さあ逃げよう、そして彼らを町から王子におびき出そう。ベニヤ民族はもう自信満々なんですね。全イスラエルは40万人いようが、自分たちにはこの700人の左利きの精鋭もいるし、すごい軍隊なんだって言ってですね、自信満々、しかも初日も2日目も勝利を収めた。そして、イスラエル人が、おびき出されてですね、彼らを追っていきます。で、33節から35節、ちょっとここでもういきなり結論が出ちゃうんですけれども、ちょっと聖書って順を追って書いてないところがありますので、一回ここで結論が出ちゃうんですね。33節から35節、こうして主がイスラエルによってベニヤミンを撃ったので、イスラエル人はその日ベニヤミンのうち2万5100人を殺した。これらのものは剣を使うものであった。最終的にですね、ちょっとその中身はこれからなんですけど、最終的にはベニヤ民族2万5100人、46節では2万5000人と最終的に、確定していますけども、2万5000人が、ここで、全イスラエルの前にこのやられたということが記されています。じゃあどういうふうにやって全イスラエル軍が勝ったかっていうのが36節から48節に詳しく書かれています。要するに、ギブは、ベニヤ民族の前から一度この逃げた全イスラエル軍を追って、ベニヤ民族は追いかけてきました。その隙にギブアの町の周りに潜んでいたこの伏兵たちが ギブアの町に突入いたします。そして町を攻撃し、攻撃し終えると、ギブアの町を勝ち取ったぞというこの合図の呪しを煙を上げます。町は壊滅し、ギブアの町は壊滅し、町全体から、まあ、その煙が天に上がり、まあ、そこでベニヤ民族たちもですね、しまった、ギブアの町がやられたって気づくわけですね。伏兵がいたとは知らなかった、まあ、それに気づいて大変だって言って、このギブアに、あ、もうギブアの町はもう壊滅していますから戻っても仕方がないんで、じゃあイスラエル軍が逃げていった方に行こうとすると、今度イスラエル軍がまたベテルから戻ってまいります。そしてこのギブアを、ベニヤ民族をまた攻撃するわけですね。でギブアの町に行って、ギブアの町を壊滅状態にさせたこの伏兵たちも今度また戻ってまいります。まあ、そこで、ベテルから来た軍隊と、それからギブアからギブアで王も壊滅させた伏兵たちが戻ってきて、ここで合流して挟み撃ちになるんですね。その結果ベニヤ民族たちは今度アラノの方へ、こう挟まれたこっち側の方にですね、逃げていきます。でももう全イスラエル軍はですね、しっかりともうベニヤ民族を包囲しますので、その結果18,000人、44節ですね、18,000人のベニヤ民が倒れた。これらの者は力ある者たちであった。そしてその後、45節ですね、5000人王子で5000人を撃ち取り、それからギデオンまで追跡して2000人を撃ち殺した。18,000人、5000人、2000人、合わせて25,000人のベニヤ民人がこの3日目に倒れました。最初の集結した時ベニヤ民族は26,700人でしたから、もう25,000人ほとんどがここで撃たれたわけですね。そして残りの1700人のうちの600人は47節、リモンの岩というところに4ヶ月身を隠したとあります。さて、まあ、このような戦いですけれども、まあ、ここからですね、いくつか教えられることを最後にちょっとまとめてみたいと思います。まず1番目にですね、神様は私たちが負けることを通し、砕かれる。神は敗北を通してご自分の民を砕かれる方です。全イスラエルは、まあ、今回のこの戦いのそもそもの始まりは、この残虐なことをした罪を犯したベニヤ民族であり、自分たちは正しいと思っていました。しかしベテルからギブアに戦い挑んだ時には、初日も2日目も負けてしまいます。どちらも主に祈り、主が戦いに行きなさいと命じておられたにもかかわらず、敗北を経験しているんですね。神が行けとおっしゃっているにもかかわらず、なぜ2回も2日も敗北感を味わわなければならなかったのか。まあ、それによって彼らは自分たちが正しいからではなくて、ただ神が共におられ、神が戦われる戦い、神が行けとおっしゃってるから行く戦い、まあ、そのことを学びます。自分たちが何かすごいことをやってやるぞじゃなくて、主がなさることを見せていただく主の戦いである、そういうことをこの2日間の敗北を通して学びます。自分たちの正しさでもない、力でもない、正しい方は主だけ、そしてただ主の力により頼むようにと、徹底的に敗北を味わいました。 負けるということで自分たちの心の高ぶり砕かれる、あるいは自分たちが正しいからベニヤ民族を成敗してやるという、その高ぶりが、心のおごりが砕かれました。ただ自分たちは主の言葉に従うだけ、そういうふうにされていきます。私たちは人生の中でいろんな場面でですね、この敗北感というものを経験いたします。もう思うようにことが進まずにがっかりすることがたくさんあります。でもそれは私たちが神様の御前に砕かれる時です。もう自分がどうだとかではなくて、神が言われることに従っていこうと、そのようにされていく時です。逆に成功しているとき、順調にいっているときというのは、どうしても心が高ぶり、かえって思わぬ痛みを経験することがあります。今日のところで言えば、このベニヤ民族ですね、32節でもまた39節でも繰り返し言われています。彼らはきっと最初の戦いのときのように我々に打ち負かされるに違いないと。逆にベニヤ民族はですね、1日目2日目勝利を収めてもう自信満々になっていました。でもその逆にその結果、3日目はもう思いっきりこの騙されて、負けを経験することになるわけですね。ですから順調な時はいよいよ謙虚に、敗北した時は主の砕きを受けてまいりましょう。1番目、神は敗北を通してご自分の民を砕かれる。次に2番目、神を信頼するゆえに人を信頼するということです。神を信頼するゆえに人を信頼することの大切さ。全イスラエルはこのギブア周辺に置いた伏兵を信頼いたしました。36節ですね。ベニヤ民族は自分たちが打ち負かされたのを見た。イスラエル人がベニヤ民の前から退却したのはギブアに対して伏せていた伏兵を信頼したからであった。伏兵を信頼してこの他の全軍は、一時ベテルに逃げるふりをいたします。実際逃げて帰っていくんですけども、退却してきました。もし伏兵を信頼できないで、いやいや、やっぱり俺たちが直接戦わなきゃ負けてしまうと、伏兵なんかに任せられるかって言っていたら、逆にこの戦いは負けていたでしょう。彼らは伏兵を信頼して一度ベテルに退却したんですね。でもそれができたのは究極的には神を信頼していたからです。神が前日28節で攻め止まれ、明日彼らをあなた方の手に渡すと神が約束してくださった。もうその勝利がすでに神によって宣言されていた。ですから安心して彼らは伏兵をも信頼して、退散することができました。神様を信頼するゆえに人を信頼するということがあります。何かを任せた人に対して神様を信頼して任せる。人を信頼するというと、今の時代本当に詐欺が多かったりですね、教会にもどんどん異端が紛れ込んでくる時代ですから、闇雲に人を信じるのもまた違うかもしれません。蛇のように里子ありなさいともイエス様もおっしゃっていますから、そういう注意は必要ですけれども、でも本当に神様が託された兄弟姉妹でありあるならば、神に信頼してその人をも信頼していくということがあります。逆に神様を信頼できないと、もう誰も信じられなくなります。この人は自分に危害を加えるやつではないか、今は仲良くしてもやがて裏切るのではないか、 もうそんな風にもう神様を信頼できなければ全ての人に対して疑心暗鬼になってしまいます。神が立ててくださったんだから、あるいは神様が自分の近くに置いてくださった人だからと、そういう神様に信頼して人を信頼するということがあります。まあ、詐欺とかそういう異端でない限りはですね、神に信頼して任せていく、神が信頼できないと次々人に対して引っかかっていきます。もう能力はあっても人間関係が築けないためにそれが生かされないということが、まあ社会でもよくあることですね。賜物がいっぱいあるのに、でも神様も人も信頼できないためにうまくその賜物が生かせていかない、まあ、いつもいつもというわけではありませんが、ある時にはこの伏兵を信頼して、究極的には神を信頼して退散していった全イスラエル軍のように、神が使わし、神が置いてくださった人を信頼していくということも大切なことです。そして最後3番目、神の前には剣も力ある兵士も破れるということです。神の前には剣も力ある兵士も破れる。ベニヤ民族には先ほども話しましたこの左利きの精鋭というですね、もうえりすぐりの戦士たちがいました。そして全イスラエルとの戦いも最初の2日間はもう大勝利でした。完全にベニヤ民族の方が優勢でした。でも主がイスラエルによってベニヤ民族を撃たれたので、35節ですね、主がイスラエルによってベニヤ民族を撃たれたので、彼らは最終的には完全にこのイスラエル軍、全イスラエル軍に打ち負かされてしまいます。その打ち負かされた人のことをですね、繰り返し聖書はこう言ってるんですね。35節で、これらのものは皆剣を使うものであった、44節でも1万8000人のベニヤ民族が倒れた、これらのものは力ある者たちであった。46節、ベニヤ民の中で倒れた者は皆で2万5000人、剣を使う力ある者たちであった。もう繰り返し言われるように力ある者たちだったんです。彼らは、まあ、本当に力ある者たちだったんですね。ベニヤ民族も自信があったんです。40万だろうが俺たちは勝てると、だから戦いに出たんだと思います。最初から自信がなかったらこの戦いに出なかったと思います。本当に力ある者たちだったということが強調されています。それにもかかわらず彼らが敗北したのは、主がイスラエルによってベニヤ民族を撃たれたからです。主が戦われるときには敵がどんなに力強かろうが、すごい武器を持っていようが関係がないということですね。まあ、こういうことも私たちはいろんなこの日常生活の中でも経験するかと思います。まあ、例えば何か仕事や自分が責任を持っていることで、もうすごい相手と交渉しなければならないなんていうことがあったときにですね、それなりに良い周到に準備はしても、もう相手にもしてもらえないかもしれない、もうすぐに言い負かされてしまうかもしれない、まあ、そんな時にもう本当にこちらは何の力も武器もないけれども、でも主が行けとおっしゃるならば、主が使わせてくださるならば、主を信じて出ていく時に、まあ、その場で思わぬ知恵や力が与えられたりして、不思議にまとまっていくなんてことがですね、あるかと思います。きっとそういう経験した方いっぱいいらっしゃると思います。もうどう考えても不利な立場に自分の方があるのに、主が介入してくださって、まあ、何かの戦いで勝利を収めたり、あるいはもう絶対にダメだと思った何かにこの合格したりパスしたりとかですね、そんなことも経験いたします。 逆にもうこれだけ自分はもう良い周到にやった、もう完璧な準備をした、絶対勝てる、もう自信満々でいたらばもう大敗してしまう、コテンパンにやられてしまう、全然うまくいかなかったなんてこともあります。ですから私たちの勝利は、まあ、どれだけすごい武器を用意したか、たくさんの人数を集めたか、必ずしもそれにはよらないということですね。別に何か準備をすることが悪いわけではありません。何かをやる目的のために準備をすることは大事ですけれども、でも完璧な準備をしたからだからうまくいくかといったら必ずしもそうではない。結局一番問われているのは主の手にどれだけ謙虚に頼ったか、自分の力、自分の知恵ではなくて、この主の御手に、主の力にどれだけ謙虚に頼ったかが最終的には問われてきます。私たちの人生がもう全てのことが信仰を学ぶためであるとするならば、もう何一つこの信仰を学ぶことと関係ないことってないわけですね。どれだけ主の御手に謙虚に頼ったか、まあ、それがあらゆる場面で問われていくと思います。今日招きの言葉で読んでいただきました、詩編33編、最後にちょっと詩編の御言葉を2つ読んで終わりたいと思いますが、詩編の33編、16節から18節、詩編の33編から16節から18節、王は軍勢の多いことによっては救われない、勇者は力の強いことによっては救い出されない、軍馬も勝利の頼みにはならない、その大きな力も救いにならない。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる、その恵みを待ち望む者に、どんなに 軍勢を揃えても、力の強いえりすぐりの左利きの勇士、その精鋭700人がいようが、すごい軍馬があろうが、それで必ずしも勝利をするわけじゃない。主の目は主を恐れる者に注がれる、主の恵みを待ち望む者に主の目は注がれる。私たちの目がどこに向いているのか、見えるところで完全なものを用意すれば必ず勝てるのか、必ず成功するのか、そこに本当に主の介入がなければ、私たちは結局自分の傲慢によって打ち破れる方向に行ってしまいます。あるいは今日の論争言にも出てきましたけど、詩編の20編7節、詩編の20編の7節、同じ詩編の20編の7節、ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る、しかし私たちは私たちの神主の皆を誇ろう。ある者は戦車の戦車を誇り、ある者は馬、軍馬を誇る、これだけの戦車を持っている、これだけの軍馬を持っている、これだけ戦いの武器を持っているという、これだけ優勢なカードを持っている、まあ、それを誇りにする。でも私たちが本当に誇りにするのは主の皆だ。主の皆があるかどうか、主の皆が高く掲げられているならば大丈夫、それがなければどんなにすごい武器を用意しても主が敗北させられます。主の前においては必ずしも力ある者たちが勝つわけではない、むしろ本当に弱く小さく恐れるしかない者が本気で全能の主により頼むならば、すごい勝利がそこに与えられます。これだけ力があるぞと自分の力を誇って歩んでいくならば、神が砕かれ、神が打たれる、そのことを まあ、私たちは生涯信仰、具体的な生活の中で学ばされていくのだと思います。ぜひ砕かれていく方向、ある時には敗北しても本当にそこで主の砕きを受けていく方向、ある時には本当にとことん弱いけれども、もう主の手に頼って主の力を表していただくことを、今週も生活の中で見せていただきたいと思います。お祈りをいたします。しかし私たちは私たちの神主の御名を誇ろう。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる、その恵みを待ち望む者に。天の父様、この詩式を通して、本当にこの詩式の時代、どうしてこんなことが起きるんだろうと思うような暗い出来事がたくさん起きてまいりますけれども、しかしそれぞれが明明に自分の目に正しいと思うことをしていったときには、本当にこのようになり、また社会も混沌としていくんだということを聖書は教えております。私たちが本気で主の御言葉に頼り、また自分の力や知恵ではなく主ご自身に頼っていくときに、主がそこに御業を働いてくださるから感謝をいたします。もう私たちが自信満々のときには、逆に神様私たちを砕いてくださり、徹底的にあなたに頼るようにまた変えてくださるからありがとうございます。どうぞ私たちが順調な時も逆境の時もあなたの御前にへり下っていることができるように助けてください。この新しい1週間、またいろんな出来事が起きると思います。いろんな戦いがあると思いますけれども、主よ、どうぞ私たちは何を恐れること以上にあなたにより頼むことができますように、あなたの御名で勝利していくことができますようにお導きください。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アメン。